中全部種にしよう、種ラジ。どうもオレンジです。
ゴミ収集車の清掃員の方、本当にありがとうございます。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。種ラジイベントリポート。はい。イベントに足を運んで体感して見えてきたことを皆さんと共有しようという回でございます。今回は、これからの聞く話すを考える音声テックと私たちの未来というイベントについてお話をしたいと思います。まああれですよ、なかなか実際にリアルなイベントにはもう4ヶ月ぐらい行ってないのか。そういう意味じゃ
2月から、そうか、そうかもしれないですね。
ね、そう、そういう感じなんですけど、まあだんだんこう リモートというかオンラインのイベントにも慣れてきまして、まあやっとちょいちょい行くようになってきたんですけど、これがね、たまたまセッション22っていう TBS のラジオ番組を聞いてたら、まあ、金曜日の夜にね、スクリーンメディア、なんだっけ、スクリーンレスメディアラボかっていう、まあ、音声を研究、音声関係の技術について研究してる人の、まあ、塚越健二さんで人を喋るコーナーがありまして、で、そのコーナーで、まあ、イベントやりますよっていう告知があったから、ちょっと聞いてみようかなと思って、まあ、参加してみたんですけど、なんかね、その、未来定番サロンっていうのがありまして、なんかね、どうやら大丸って、百貨店の大丸なんですけど、そこがなんかね、やってるらしいんですけど、まあ、5年後、かな、なんかその未来を考えていきましょうみたいな、なんかそういう企画らしくて、でいろんななんか、まあその将来を考える企画をやっている中で、この今回は音声の未来を考えるということなんだそうですよ。
で、そこ僕あれですわ、谷中に多分、はい、事務所みたいなのがあって、あ、
そうですそうです、はいはい。
そこには、お邪魔したっていうか、はい、見に行ったことがあります、
ね。そうなんですね。で、なんか、風呂敷文化から紐解く包むことの未来とかなんかね、日本舞踊、中村流を体験して考える未来への革新と継承とか、ね、いろいろね、いろいろやってます。まぁ、ちょっと和っぽい話が、割とここには上がったりしてますけど、今回は、まあ、音声テクと私たちの未来ということで、その、先ほど言った、スクリーンレスメディアラボの人たちが、まあ、登壇をするという形なんですけど、まあ、普段はだから、あれですね、リアルな場所でやってるイベントなんですが、まあ、今回はだから、オンライン、ズームを使ってやるっていうやつなんですけど、これがさ、まあ、もともとね、まあ我々もポッドキャストやってますから、どういうものか音についてちょっと詳しくなりたいなって気持ちもあるんですけど、その、なんつうのかな。これオンラインじゃないとできないなってちょっと思ったイベントなんですよ。これどういうことかというと、まあ、要はその音声テックと私の未来ですから、まあ、音声の技術について説明をしようっていう、ことがまずあって、だから振りとしてはまずこういうことができますよって話があった上での解説なんですけど、その体験をするのに、みんなに、実際彼らが監修している、オーディオドラマをまず聞いてもらって、で、それについて語るみたいな感じのイベントだったんですよ。だから、詰まるところ、何？みんながヘッドフォンしている状態で、その音声を聞いて、ああ、なるほど、こういうことですねっていうのを感じた上で解説を聞くみたいな、なんかそういう形になってたわけですよ。だから、もしリアルでやろうとしたら、まあ、現場にその、とってもいいステレオ機材とか置けばできるのかもしれないけど、もしかしたら全員イヤホンつけるみたいなことになるのかなとか、 だから、もしかしたら、この、ズームでやるのが一番ちょうどいいのかな、みたいな。
うん、うん。
まあまあ、感じもあって、あ、なんか、不思議、この、オンラインの方がちょうどいいみたいなイベントもあるんだな、みたいな感覚で、体感したんですけど。で、まあ、概要としてはですね、この、以前さ、ポッドキャストアワードってあったじゃないですか。ジャパンポッドキャストアワード。
はいはい。番組にありましたね、はい。
あの中でエントリーされてた1作品の中にあったんですけど、ザ・ギルティっていう、
はい、映画のね。
はい。で、これ元の映画ってご存知ですか？
あ、見に来ました。
デンマークかなんかの作品で、まあ、これ、いろいろと見ると、この喋れば喋るだけネタバレになるらしくて悩ましいとこなんですけど、うん、まあ、
そうですね。うん、
とにかく非常にこう、多くの人々が、これは素晴らしいっていうふうに述べていて、まあ、ワンシチュエーションなのかな？まあ、その、まあ、なんだっけ。これ、なんて言えばいいんだろうね。まあ、サスペンスなんですよ。その、まあ、まあ。
まあ、誘拐事件があったみたいだっていう、それを、
うん、
警察みたいなところに通報があって、で、そこで、解決に導いていくっていう話ですね。
そうですね。で、普通、まあ、警察だから、こう、現場に行ってみたいな話になりそうなもんなんですけど、これは、その、電話対応で、その、現場のいる人たちの、困ったことを解決するとか対処していくみたいなことがまあ主軸になってるんだと思うんですが、
うん、
その映画を音声のみの作品にしたっていうのがこの、ギルティの、オーディオ、うん、バイオーディオムービーっていうふうについてますけど、この作品なんですね、うんうんうん、で、これ本編自体は、結構長いんです、これ、イベント中で全部聞けるような長さじゃなくて、まあ、映画よりは短いんですけど、何分だっけ ?40 分ぐらいあるのかな、だから、ちょっと僕映画本編見てないんですけど、おそらく映画と同じぐらいの内容があるんだと思うんですけど、47分ですね。47分40秒あるんですけど。で、一応まあ、イベント始まる前に全部聞いとこうと思って聞いて、まあ、参加はしてみたんですけど、なんかこう、これ聞いてみないと、全然こう、うん、この、なんていうかな、このコンテンツの凄さがわからない。じゃ、やっぱ音声のコンテンツっていうのは、なかなか PR 難しいんだなってことをちょっと思わせるような、まあ、ある種の感動と難しさをちょっと感じたんですけど、うん、で、まあ、このイベントの中では、その音声、オーディオムービー、これオーディオムービーってさらっと言いますけど、音だけで映画だっていうふうに思える感覚っていうのはこの作品は結構僕はあったので、そうか、こういうことが可能なんだなっていうのが、まあ一つちょっと前編聞いてやっと分かったって感じなんですけど、まあその前編の中において様々な音声効果というか、今までで想定し得なかった。だから、ラジオドラマでは、こういう風な作り方はしないであろう、音声の使い方っていうのの、まあ、工夫があって、それが、ま、いくつかあるんですけど、それを、ま、解説してくれるっていうのが今回のイベントだったんですね。で、例えばなんですけど、うん、普通ラジオドラマって、なんていうのかな。どこか場所があって、その場所に誰かがやってきて、まあ、喋るとか、どっかに行くとか、そういう風な位置関係で音声、シチュエーションがこう音で再現されると思うんですけど、この、オーディオムービーは、主人公自身がどういう音を聞いてるかっていう音の場所作りをしてるんですよ。
うん。
だから本当に、だから、なんていうのかな。スピーカーというかイヤフォンつけてる自分自身が、主人公になった感覚で音の空間が把握できるというか、
うんうん、
で、これをどうやってるのかっていうのについて俺これ説明ちょっとする能力があんまりなさそうなんですけど、なんかまあウェブサイトから見るとそういうのが解説もしてあったりもするので、それ見ていただければとは思うんですけど、う あと、そうね。自分自身を中心に、どっちの方向であるかみたいなこととかも分かったりとか、あとこういうのも言ってたな。人間って、自分の必要な音しか聞こえない、そういう能力がある。まあなんかカクテルパーティー効果みたいなのがあるのかな。だから、イベントとかでもさ、すごくノイズはあるんだけど、自分の聞きたい音だけがちゃんと聞こえるみたいな。これってだから自分の頭の中でそういう処理をしてるんですけど、その処理を、音声コンテンツ的に再現をしてるんですよ。だから、今はこの音しか聞こえてないっていうのは、その音に集中をしてるから。だけど違う音がだんだんと聞こえてくるっていう風な、脳みそでやってることを、音でそのもので再現してるみたいなことをやって、例えばやってたりするんですね。うんうん、これって、だから、普通のラジオドラマだったら、それは、まあ、そういうものもないことはないと思うんですけど、こういうことを意識して作るってなかなかないとは思うんですが、そういうふうないろんな工夫を一つ一つやっていて、そう。あと、音で動いた感覚、デクションっていうらしいですけど、なんかそういうことを再現したりだとか、なんかそういうのがあったりするんですけど、まあその辺のものがこういろいろと詰め込まれてる作品なんですね。で、まあこれはもうシンプルにこの、ギルティの宣伝みたいになっちゃいますけど、ちょっと一度聞いていただけると、なんかこういう工夫がなされてるんだっていう風な筋が、まあいくつかあるので、これがね、なんか、あ、だから冷静に、そういう工夫があるんだなってことを一個一個丁寧に聞いていくと面白いのかなとも思うし、あと脚本自体も、この音声だけだからこそ意味がある脚本なんだなっていうのがわかるんで、まあこれ本編が映画であったりする、しますから、ちょっとそのことを思うと微妙な気持ちにはなるんだけど、うん、まあでも、なんていうかな、映画を見てないから適当に言いますけど、なんかね、主人公そのものにね、なっちゃう感覚があるんですよね。なんかこうマルコビッチの穴じゃないけどさ、その主人公そのものになっていく感覚とかは、これもしかしたら映画よりもより主人公になりきれる感覚というか、まあ押村くんはその主人公喋るから、俺が喋るわけじゃないから、まあその辺はそのドラゴンクエストみたいな風にはいかないんですけど、まあだけどなんかこう主人公になっちゃってる感じっていうのがよりこれは出てくるので、なかなか面白いなと思ったんですが、うん、まあそういうことの解説をずっとしてくださったんですよ。で、いろいろ、まあ大体質疑が大体あったりするんですけど、質疑の中では、なんかこれすごいこと言ってたな、なんか、ズームとかも、なんか、結構進んでいくんじゃないかみたいな話があって、その、
うん、
なんかこう、ズームでその、なんか会議室が分かれるようなやつあるじゃないですか。
ブレイクアウトセッション。
ブレイクアウトセッション。ブレイクアウトセッションで、それがそれぞれの部屋が、今、完全に別個の部屋になってるんだけど、隣の部屋のノイズが聞こえるようなこととかが可能になるとか、あと、どういう風なノイズを聞いてたら集中ができるかみたいな、なんかそういう風な概念もあるらしくて。だからその、例えば我々のラジオって音楽流れてないじゃないですか。喋ってる時って。だけどこれが、うっすらなんか音が流れてる方が集中力が増すみたいなこととかあるんだって。だからこう、ね、割とこう緊張感が出るじゃないですか、こう。BGM が僕らない。作りでやってるので、
うんうん、
だから、まあ、例えばもっとリラックスして聞いてもらうんだったら、なんかこうさりげない音楽をちょっと後ろにかけておくと、リラックスして集中して聞いてもらえるんじゃないかとかさ、
うんうん、
なんかこう音が人間にいろんな形で作用することがあるのってことを結構教えてもらったんですよ。そうそう。そうそうそうね。あとこのギルティの話もそうですけど、音声の技術っていうのは映像とも似てるんだけど、テクニックを感じさせないことがテクニックだみたいなことを言ってて、非常に難しいんだと思うんですけど、だから、 ね、アフターシックスジャンクションとか、オレンさんよく聞かれると思いますけど、あの番組とかは、やっぱり、実際にね、ライブとかもやったりするから、こうどういうふうに音が聞こえてくるかとか、うん、音にどういう効果があるかとか、どうやったら品質のいい音が伝えられるかとかって結構工夫されてると思うんですけど、そういうことを、うん、意識しないで楽しめてるわけじゃないですか。
一番意識しないっていう状態がそれがうまくいってるという。
そうそうそうそう。うん、だから、まあ、それはその映画でもさ、いや、すげえ迫力のある映像だなと思ったらちょっと負けじゃん。やっぱ面白い映画だなっていうふうなことが一番ベストだと思うから、まあ、その辺と特に音声っていうのは、うん、このオーディオムービーが、いまいちその、どうすごいのかこれ、聞かないとわからなかったんですけど、聞いてみてやっと理解ができるのはそういうことなのかなっていうか、だから本当難しい、だからポッドキャストの宣伝とかすごい難しいと思うんですよ。このなんというか、聞いてる人との共有感とか、まああと、だこれはあれだよね、その、音声テックよりもうちょっとはみ出た話だと思いますけど、なんか意外とこう映像付きでユーザーとコミュニケーションを取るより、ラジオだけの方が、なんかこう、同じ場所にいられるような感じとか、なんかそういうのがするみたいなことをよく言うじゃないですか。リスナーからハガキが届くあの感じとか、うんうん。距離感とかがなんでテレビとラジオで違うのかなっていうのは、何らかしらこう深層心理に働きかけるものが違うんだと思うんですけど、まあ、ちょっとその辺のところまでちょっと全部聞けなかったんですが、まあ、結構いろんな話が聞けて、でスクリーンレスメディアラボのウェブサイトなんか見ると結構いろんな情報も載ってて、で、毎回まあ、そのセッションのコーナーでも、あ、そういうのがあるんだみたいなことが驚かされるので、ちょっと今回はイベントをどう捉えるかっていうよりかは、この音声については結構真面目に勉強したくなったなというのが、まあ、最後のまとめとしてはあるんですけれど、どうですか、こう、音声について、ちょっと、深く知ってみたいなっていう気持ちあったりします？この辺ちょっと気になるなみたいな。
そうですね。聞こえ方みたいなものは気にはなってるし、今それこそアフターシックスジャンクションでラジオできるかなっていうコーナーを毎週やってたりするんですけど、うんうん、それはまあ Spotify プレゼンツでも、もともとアフターシックスジャンクションのちょっと前の時間が空いてた、17時45分ぐらいからの時間が、55分ぐらいか、空いてたので、そこでその実験企画として始めたんですけど、リスナーの方からなんか変わった音声、なんか、ジングルを勝手に作ってみましたとか、アトロクの宣伝用の音声作ってみました。まあそういうのを公募して、やってるんですけど、今回、一番新しい回では、まあバイノーラル、左と右と後ろとみたいな、なんか、イヤホンつけて聞くといろんな方向から音が聞こえるように作れるようなマイクのお試ししてたりとか、そういう実験の企画を聞くと、普段その聞いているラジオ、は、どちらかというと、まあ、コンテンツを意識して聞いてたり、内容を意識して聞いてたりはするんだけど、そういうなんか試みが行われるとなんか面白い。あとは、今週で言うと、ASMR、今流行っている、うんうん、咀嚼音とか、何らかの自然音とか、まあ、そういう、音に、快感を覚えるみたいなものがあって、それについての話もされたりしましたけど、なんかそういういろんな切り口で音声のあり方みたいなものっていうことは考えることができるし、そういう実験を、まあ、実験として意識させることなくね、さっき言った通り、なんかテクニックとして、実はここに入ってるんだよみたいなものを知れることはね、なんか一つの楽しみになってくるのかなとは思ったりはしますかね。
ちなみに、感情を読み取るには、音声だけの状態が一番強いっていう風な実験結果が出てるんだって。だから、
ラジオは嘘つけないってやつね。はい、
この我々のおしゃべりも、なんというのかな、結構いろんなことが伝わってしまっているんだなという気がするんです。ね、どうしてもこう、だから、なんていうのかな、自分の喋り癖ってあるじゃないですか。
はい。
こう、なんというか、自分の主観をなるだけ言わないようにしようっていう癖とかさ。逆にこう、感情だけで喋っちゃうとかさ。 こう人それぞれ自分のこう癖があると思うんですけど、その癖の中にちょっとよどみみたいなのが見えたりとかさ、なんかこう多分イベントとかだったら結構ごまかせると思うんですよ。こういう趣旨でやってますっていうパフォーマンスを取れると思うんですけど、こうやってこう喋りだけでやってると、この人の、なんていうか、あ、ここちょっと、頭揺れてるなとか、趣旨ぶれてるなとか、まあ、もうそういう論理じゃなくて感情とかその起伏みたいなものとかも、この音の中から拾われてるような気がしていて、まあ逆に言うと、情報を取ってるというよりかは、そういう、なんていうかな、ちょっと情報の手前にある情報みたいなものも、このポッドキャストだと意外とというかむしろきっちり取られてる。まあ取られてるという言い方は悪いんですけど、なんかそんな気もしてて、でそこが楽しみであるのかななんていう気もしたりするんですよね。
うんうん。
また、僕が逆にポッドキャストが聞いてて思うのは、なんかそういうこともありますよね。この人の話だったら聞いても面白いかなとか、でそれはどうやって再現してるのかっていうあたりが、なんかなかなか難しいんですけど、この辺こう、まあ、テクニックという面もあると思いますし、いろんな人たちのやり方をちょっとね、まあ、学んでみるっていうこともあるんだと思うんですが。はい。ということで、ちょっと、やや、何を言ってるかよくわかんない話が多かったと思うので、大変恐縮ではあるんですが、ね、ちょっとギルティーをね、ちょっとやや長めではありますけども、ちょっと聞いていただけると、音でいろんなことができるんだっていうチャレンジをしているというね、ことがわかるかなというふうに思ったりもしますし、我々も、ちょっと音に真摯に向き合いたいなというふうに思ったりしております。はい、ということで今回は、未来定番研究所の聞く話を考える音声テクと私たちの、未来、という、ね、イベントに行った話でございました。はい。これ、僕が今汗だくなの伝わってますかね？
汗だくなんだ。
はい。
わかんないな。
そうか。はい。では終わりましょうか。はい。
はい、
ということで、お相手は、もうちょっと髪の毛がサイババみたいになってきました。ポンと。
オレンジでした。
同じ。また。